早いもので今年も最後のメッセージになりました。愛する皆さんと今朝も一緒に学びたいのはヨハネの福音書3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちは今日この3章、特に17節のところから21節を中心に御子が世に使わされた理由について考えてみたいと思います。ただその内容を見ていく前に少し考えてみてください。皆さんは誰か大切な人にぴったりな最高の贈り物だと思ってあげたのに、それを拒否されてしまったような経験はあったりするでしょうか。少し遡ること、1949年のクリスマスにあった出来事です。ある男の子の家にはクリスマスツリーがありませんでした。母親からツリーを買うお金がないと言われた彼は、きっとツリーを手に入れれば両親は喜んでくれるだろうと思いました。そこで何とかして彼はお金を集めようと新聞配達の集金に出かけたわけです。その日はかなり遅い時間で、日が暮れてから随分時間も経っていました。でも向かったアパートにいた女性は心よく家に迎え入れてくれ、そしてチップを含めて8ドルのお金を支払ってくれました。男の子は喜びました。そして家に帰る途中に通りかかったお店で素敵なクリスマスツリーを1本買いました。本当は10ドルするものでした。でも店員さんが少し値引きをしてくれて手にすることができたわけです。両親がどんなに喜んでくれるだろうかということを想像しながら彼は家に帰りました。そして玄関のところに来た時に両親を興奮気味に呼んで、びっくりするようなものがあるんだと言いました。でも出てきた母親は明らかに不機嫌そうでした。母親は聞きました。その木を買うお金はどこで手に入れたの？息子は答えます。新聞配達で稼いだお金だよ。すると母親は呆れて言いました。あなたは8ドル全部をこの木に使ったの？数日で捨てられるようなものにお金を使うなんて、なんて愚かなの？って、家の中には入れたくないからそこに置いておきなさいって。今の話を聞いてどうでしょう。おそらく多くの人たちがひどいと感じたことでしょう。贈り物だけじゃなくて、贈り物を贈った男の子の気持ち、喜び、そういったものに感謝もせず心を止めなかった、そのことはあまりにもかわいそうではないかと考えたかもしれません。でも皆さん、実は私たち自身も普段同じように振る舞っていることがあったりします。お互いの間ではないかもしれません。でも私たちは他の誰でもない神様に対して、神様の贈り物に対して感謝や喜びがなかったり、関心さえ払っていなかったりすることがあったりするわけです。ちょっと先週のこと思い出してみてください。皆さん、先週私たち何一緒に見ました？先週私たちはクリスマスを共に祝って、ヨハネの3章の16節のところから、神様が世に与えてくださった最高の愛の贈り物について考えました。神様が愛された世、それは愛するのが容易な何の問題も抱えていないものではありませんでした。世は神様やキリストを心から憎み、悪を愛して固くなに逆らって歩み続けているような、そんな堕落した人々だったわけです。本来であればその世には神様の愛に値するような部分は一つとしてありませんでした。 しかしそんなよう神様を愛してくれていたわけです。しかもただ愛してくださっただけではありませんでした。神様は裁きにのみ値するそんな敵のために何与えてくださいました？ご自分が最も愛する存在を、かけがえのない独り子であるイエス・キリストを与えてくださったわけです。そしてこの愛する御子を十字架につけることによって、私たちに対するご自身の犠牲的な愛というものを示してくださいました。ヨハネの3章の16節を私たちが見るときに、私たちは確信を持って言うことができました。この愛に勝るものはどこにもないって、言葉では決して言い表すことのできないほど偉大な愛というものを私たちは目の当たりにしたわけです。御言葉も言っていました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのですって。そして皆さん、この最高の贈り物というものを覚えるその時に、この最高の愛の贈り物というものを私たち目の当たりにするその時に、私たちには皆それぞれふさわしい応答が問われるようになります。神様が与えてくださったその贈り物を知ったその時、私たちはそれに対して応答が求められます。どんな応答をするべきなんでしょう。そのことを今日は御言葉を通して一緒に考えてみたいと思います。特に私たちは17節のところから21節のところ見ていきますけれども、ここにはまず贈り物である御子が世に使わされた理由というものについて改めて述べられて、そしてその後でその御子に対する人の2つの応答というものが描かれていました。17節から21節、まず最初に私たち贈り物である御子、なんで世に使わされたのか、その理由が改めて述べられていて、そしてその後で御子に対する人の2つの応答というもの、それが描かれているのを見て取るわけです。ですからぜひ自分自身のこととして今日も一緒に考えてみましょう。皆さんの励ましになることを心から祈っています。ではまず最初に御言葉をお読みしたいと思います。17節から今日私たち見ていきますけれども、思い出すために16節のところから21節までお読みしますので、16節からそれぞれよく見てください。神様の言葉はこう言っています。16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。って、では早速世に使わされた理由から考えてみましょう。一体なぜ御子であるイエス様がこの世に来られたのか、その理由が御言葉に記されていました。もう一度17節見ていただくと、17節からこんなふうに始まっています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれないって、はっきりと言われていました。御子が世に使わされたその理由、皆さん一体何のためでした？その理由は世を救うためでした。非常にシンプルに書いていました。その理由は世を救うためでした。本来であれば神様の御怒り、裁きのみが値したそんな世、 神様やキリストを憎んで敵として固くなに逆らい続けていた、そんな堕落した罪人、そんな罪人を助け出そうとしてイエス様はこの世に来てくださったわけです。巫女は確かに愛と憐れみにあふれていた誠の救い主でした。別の御言葉も繰り返しこの素晴らしい真理を明らかにしています。例えばルカの19章の10節を見ても、ルカの19章の10節にこんなふうに書いています。人の子は失われた人を探して救うために来たのですって。第一テモテの1章の15節にもこう書いていました。第一テモテの1の15にも、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものですって。要は裁くためではなくて救うため、それこそがこの世に使わされた御子が持っておられた最大の務め、最大の使命でした。でもこれを聞いて、ある人は少し不思議に思ったかもしれません。聖書をよくご存知の皆さんの中にはちょっと疑問を抱いた人もいるかもしれません。というのも、同じ福音書を見ていくと、同じ福音書の中にこんな言葉が記されていたりもするわけです。どんな言葉かって、ヨハネの5章をちょっと見てみると、5章の27節、ヨハネの5章の27節のところにこう書いています。27節こう書いてました。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。またちょっと飛んで9章の39節を見てみると、9章の39節のところではイエス様ご自身がこんなふうに言われています。9章の39節、そこでイエスは言われた、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですって。読んでどう思います？一方ではイエス様は救うために来られたと言われていて、また一方ではイエス様は裁くために来たと言われていたりしました。どうなんでしょう、果たして聖書は相反することを教えてるんでしょうか、別々のことを教えてるんでしょうか。もちろんそうではありません。皆さんの多分助けになると思うので、 D.A. カーソンという一人の先生がこの部分に関して次のような説明をしてくれていました。ちょっとレジュメを見ていただくと、こんなふうに説明されています。人の子はすでに失われ、裁かれた世に来られました。中立の世に来て、一部を救い一部を裁くためではなく、失われた世に救いをもたらすために来られたのです。全世界が救われるのではないことは次の節で明確に示されています。しかしイエスの使命における神の目的はこの世に救いをもたらすことでした。だからこそイエスは後に世の救い主と呼ばれたのです。これ何を言われているか分かりますか？ポイント、皆さんポイントはこういうことです。イエス様は確かに世を裁くためには来られませんでした。いや、そもそもそのために来る必要はありませんでした。なんでかって。なんでだと思います？それは来られた世というものがそもそも中立の立場にあるものではなかったからでした。来られた世は中立のものではありませんでした。世というのは何もなんか裁判の判決を今か今かと待っているような被告人のような、これから正しいもの悪いものとか何かを審判下されるのを待っているかのような、そんな状態にあったのではありません。罪にひどく汚れて堕落していた世というのはもうすでに有罪と宣告されていた、すでに裁かれていたものだったわけです。生まれながらに罪を持って生まれてきた人たちはみんな何かしら具体的に罪を犯したから罪人になって裁かれるのではありません。 人は例外なく初めから罪を持った罪人として生まれるからこそ、生まれながらに神様の正しい裁きのみが値する存在だったわけです。皆さん、私たちは何か具体的に罪を犯したから罪人になって、そして裁かれるのではありません。御言葉を見れば、私たちは罪人として生まれ、罪人として生まれているからこそ神の御怒りを受けるものとなり、そのまま裁かれるわけです。エペソの2章の3節にはこんなふうに書いていました。エペソの2章の3節にも、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。っていつから私たち御怒りを受けるべき子らになったんでしょう。皆さん、いつです？私たちが生まれながらにでした。つまり私たちがこの世に生まれたその瞬間から御怒りを受けるべき子らだったわけです。私たちはみんな神様の御怒りをすでに受けるそのような存在でした。みんな私たちのうちには、上には神様の裁きが下るそんな存在でした。もちろんこの今のこの裁きと聖書を見ていけば、この先死んだ後それぞれを待っているその裁きというものについても教えられていたりします。逆らい続けた全ての罪人というのが、将来において父から裁く権利を与えられたその子イエス様によって裁き主である主から裁きを受けるんだということも約束されていたりするわけです。例えば黙示録を見れば、その時の様子がこんなふうに明白に描かれていたりしました。この先将来においてどんな裁きがなされるのか、黙示録の20章の12節から15節にこんなふうに書いています。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。ってですから、私たちが聖書を読んでいくとき、そのときに間違いなく将来において全ての罪人に実際に下されるそんな主の裁きがあるんだということ、そのことも明白に言われていました。でもそれと同時に、神様の裁きというのは今もうすでに神様を拒む者の上にあるんだということも言われているわけです。罪に対して燃え上がっているその神様の御怒りというのは、御子を信じ受け入れない者の上にもうすでにとどまり続けているわけです。ですから皆さん、私たちは生まれながらに皆神の御怒りを受けるべき、そんな子らとして生まれました。皆裁かれるそんなものとして生まれました。皆有罪と宣告されたそのものとして生まれました。そしてそんな状態を変えるそのためには、私たちにできたことはありません。そんな有罪と宣告された世を救うために、私たちにできないことをなすために、救い主イエスキリストが来てくださったわけです。それが御子が世に使わされた最大の理由でした。もうすでに裁かれるその世の人々を救うそのために、救い主は来てくださったわけです。ただし、前回も触れましたけれども、こうした私たち、御子が世を救うために来ました、そういうような言葉を見たときに、これが全ての人が自動的に救われるとか天国に行けるという話をしているのではないというのは明らかでした。救い主である御子によって全ての人がそのまま裁きを逃れることができるんですとは聖書は書いていませんでした。皆さん、3章に戻っていただくと、3章のところで何て書かれていたでしょう。御子によって世が救われるためである。その後にこんなふうに続いていました。18節の 最初見ていただくとこう書いてました。御子を信じる者は裁かれないって。良い行いを必死に積み重ねた者は裁かれないとは言われていませんでした。懸命な努力によって聖書の教えに従い続けた者が裁かれないとも書いてありませんでした。感謝なことに、ただ御子を信じる者が救われ、本来なら当然値したはずのその罪の裁きから逃れることができるんだと、そう約束されていたわけです。御子を信じるその信仰によって救われるって。皆さん、このテーマについて私たちはこの数週間ひたすら同じように学び続けてきました。御言葉は同じ大切な真理というものを何度も何度も教え続けてくれていました。なんで皆さん私たちに聖書は同じことを何度も何度も教えてくれるのかって、それは私たちが時にこの大切な真理を当たり前のように思ったり感謝することがなかったりするからです。でも皆さん、私たちこれほどすごい真理はないわけです。私たちにとってこれほど大きな希望はありませんでした。だと思いません？私たち自身のうちに罪の解決策は何もありませんでした。敵として固くなり歩んでいた私たちには、神様と和解することができるその術を何も持っていませんでした。罪によって堕落していた私たち一人一人には、文字通り神様の御怒りから救われるためにできたことは何もなかったわけです。そしてそんな私たちに対して、罪を忌み嫌っておられる聖なる神様には、すべてのものを一瞬にして滅ぼすその力も権利もありました。でもそんな希望のない私たちに対して、神様が愛を示し、イエス様が救い主として世に来てくださったわけです。そして罪深い私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださり、ご自分の血を流してくださいました。本来であれば罪の罰も身怒りも怒りも痛みも苦しみも、そのすべてが罪人である私たちのうちに上に注がれるべきものでした。それにもかかわらず、神の御子が十字架の上で全ての咎も罰もその身に負ってくださり、代わりに御怒りを受けてくださったわけです。そしてその尊い犠牲のゆえに、この方を信じ受け入れる者に、私たちにはできない神様が救いの道を備えてくださったわけです。御言葉も同じように繰り返しています。ローマの5章の8節から9節にはこんなふうに書いてました。ローマの5章の8節から9節には、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。またローマの8章の1節にはこう言われていました。ローマの8の1にも、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって。これが皆さん、イエスキリストがを通して与えられた最高の希望でした。最高の約束でした。私たちには何もできなかったことを、この世に来てくださった御子が成し遂げてくださったわけです。こんな御子を心から信じる者は裁きから助け出され、もう裁きに遭うことはないんだと、罪に定められることはないんだと、そんな確信を持って歩んでいくことができるということです。何度も言いますけども、私たちが自分の救いのために神様の前に何か持っていくことができたものは何もありませんでした。私たちはただ神様の憐れみを求めるしかできない存在でした。そんなものに神様が大きな恵みを示してくださったのであれば、御子がそんな私たちを救おうと犠牲を払って世に来てくださったのであれば、皆さん、私たちはその愛というものにただただ感謝するしかないわけです。でも、もしこのような独り子が与えられていて、なお その皆を信じ受け入れようとしないのであれば、このような素晴らしい賜物が贈り物が与えられていて、なおそのような方を自ら唯一のその方を拒むのであれば、その結果どうなるかって、その結果は当然その人の上には変わらず、神様の怒りが、裁きというものがとどまったままになるわけです。18節の後半にこんなふうに書いています。18節の後半こう書いてました。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれているって。最後聞きました、最後言われていました、すでに裁かれているって。唯一の救い主というものを拒むのであれば、もうその人は言われてきたように、救いを拒むのであれば、その人には裁きしかないんだということです。イエス・キリストは世を救うために来てくださいました。それこそがこの方が世に使わされた最大の理由、目的だったわけです。そしてそんなお方を私たちが覚えるその時、そんな贈り物である御子を私たちが覚えるその時、私たちにはふさわしくこの方に応答することが求められるようになります。もっと言えば2通りにしかない応答のうち、私たちはどちらかを選択しなければいけません。贈り物である御子を拒むという選択か、それとも贈り物である御子を受け入れるという選択か、そのどちらかです。ここにいる一人一人みんなこの選択をしなければいけません。この2つ以外の選択肢はありません。同時に両方を選ぶということももちろんできないし、どちらも選びませんって、私はずっと中立の立場でいます、そんなこともできません。ここにいる一人一人はみんな今気づいていようが気づいていまいが、必ずどちらかの応答をもうしながら歩んでいます。皆さんは絶対にどちらかの応答をしながら歩んでいます。救い主であるイエス・キリストを忌み嫌って拒んで、自分の罪を愛して闇の中を今も歩み続けているか、それとも救い主であるイエス・キリストを心から受け入れて真理を愛し光の中を歩んでいるか、そのどちらかです。みんなどちらかに当てはまります。そしてこのどちらかは私たちの永遠に大きな影響を与えます。ちょっと自分自身に問いかけてみてください。これから内容を見ていきますけど、果たしてあなたはどちらの応答をしながら今を歩んでいるでしょう。二つの応答、その内容を考えてみます。まず一つ目から、皆さん一つ目の応答、それが19節と20節のところに記されていました。一つ目の応答は贈り物を拒むということです。一つ目の応答、それは贈り物を拒むということです。まず19節見ていただくと、19節にこのように続いていました。その裁きというのはこうである、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからであるって。さて皆さん質問です。ここで光って出てきました。この光って誰のことでしょう。誰のことです。これはもちろん人として来られた御子イエス・キリストのことでした。同じ福音書の中でももう見てきましたけれども、光というのはイエス様を表すその表現として何度も使われていたりしたわけです。ちょっと戻ってヨハネの1章の9節のところを見ても、ヨハネの1章の9節のところにこんなふうに書いていました。すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていたって。またちょっと飛んでヨハネの8章まで行くと、ヨハネの8章の12節のところに、ヨハネの8章の12節にこんなふうに書いていました。イエスはまた彼らに語って言われた、私は世の 光です。この世を救うために来てくださったイエス様、このイエス様こそ世の光でした。光というもの、光というこの方、この方のうちには汚れや暗いところ一切なければ、まさに清く正しいお方でした。そしてそのような輝かしい誠の光であるお方が世にやってきたわけです。ではそんな光に対してどのように人は応答したんでしょう。さっき19節読みましたけれども、皆さん何て書いてました？光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛したって。光が来ているにもかかわらず、人々は光よりも闇を愛していました。何よりも暗闇というものを求めていたんだというわけです。そしてここでこの箇所で一つ注目してほしい言葉が使われていました。それは何か。ここで皆さん、闇を愛したと訳されているこの愛したという言葉です。皆さん、この愛したという言葉ですけども、興味深いのはこの言葉にはもともとギリシャ語のアガペが使われているということです。愛したという言葉にはアガペが使われていました。覚えてます？アガペってどういう意味だったか。アガペの愛ってどんなものでした？アガペの愛というのは一時的、感情的なものではありませんでした。アガペの愛という言葉が使われるその時、それは単なる感情で終わるものじゃなく、自ら進んで自分自身を捧げ、そんな意思を伴った犠牲的な愛というものを表していたわけです。何かを私たちが心から愛しているからこそ、この愛というのは一時的な感情ではとどまらず、犠牲的な行為を伴ってそのものに喜んで使えようとする、それがアガペの愛というものでした。そしてそんなアガペの愛だからこそ、皆さん、私たちは聖書の中で私たちが互いに愛し合うときに、そんなアガペの愛で愛し合うようにと言われていたりするわけです。でもここは皆さん、ここはそんなアガペの愛でもって人々は闇を愛していたというわけです。人々はアガペの愛で罪を愛していたというわけです。罪人の心というのはそれほどまでに暗闇というものを好んでいました。清さも正しさも神様の真理よりも、悪や罪に対して自分の身を捧げて、そしてそれらを己の喜びとして歩み続けていたというわけです。自分自身を捧げて自分の罪というものを愛して生きていました。そしてそのように闇を、罪を愛していたからこそです。続き見てください。20節なんて書いてます？20節こう言われていました。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。闇を愛していた人たちは光というものを憎んでいました。なんでだと思います？なぜ闇を、罪を愛していた人たちは光を憎んだんでしょう？その答えはシンプルでした。それは自分たちが愛しているその悪や罪というものが間違ってるんだと真理の光が照らすからでした。暗闇の中で隠れて行っていたその自分自身の汚れたその姿というものが、光が照らされることによって明るみに出されるということを恥じたり恐れるからでした。自分の中にある罪や汚れた部分が外に出されることを、闇を愛している者たちは最も望まないわけです。そしてこれは皆さん考えてみてください。この罪の性質というのは最初から何にも変わっていません。例えば思い出してください。アダムとエバが最初に罪を犯したその時、神様にどこにいるのかと問われた彼らは何しました。彼らは恐れて隠れてました。 自分たちの行ったその罪というものが明らかになることを恥じた彼らは、なんとか木の間に身を隠そうとしたわけです。最初のアダムとエバがそうだっただけじゃありません。それ以外の人たちだって同じです。例えば神様からすべてのものを誠実しなさいという命を受けていながら、それに逆らったアカンという人物も同じでした。いくつかのものを自分勝手に盗んだ彼は、その盗んだものをどうしてたと思います？彼らはこんな風にしてました。ヨシュア記の7章の21節見てみると、ヨシュア記の7章の21節にこんな風に書いています。私は分取り物の中にシヌアルの美しい外灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にありますって。何してました？隠していました。また加えて、皆さん、アダムやエバやアカンだけじゃありません。加えてバテシャバやウリアに対して悪を働いて、主の前に大きな罪を犯したダビデだって同じでした。第二サムエル記を見てみると、第二サムエル記の中で神様はこんな言葉で彼を咎めている場面が描かれているわけです。第二サムエル記の12章の12節を見ると、第二サムエルの12の12にこう書いてました。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おうって。隠れるということ、隠そうとすること、これは罪人が持っている性質でした。私たちも同じようにそれを持っています。心の中で間違っていると分かっているものは、それを誰にも見られない暗闇の中でなそうとします。誰かの目に留まれば、誰かの目にやっていることが止まれば、恥ずかしいと思うものは明るみに出されることによって気まずい思いをするようになるようなものは、何かしらの責任を取らないといけないようなものがあったりすれば、私たちはそれを暗闇の中に隠そうとしたりします。また何よりも悪いと分かっていながらも、自分が楽しんでいるようなものであれば、自分が愛しているようなものであれば、それをずっとやり続けたいからこそ、それをやめるような人が現れればどうします？皆さん経験ありません？本当は悪いと分かっていても、でも自分が楽しんでるから、自分が愛してるから、そのようなものをずっと続けたい思いがあれば、それをノーという人が来たら何します？私たちは自分の思うのままにやっていきたいからこそ、やめようとしない、したくないからこそ、やめさせようとするようなものに怒りを示すことがあったりするわけです。怒りを示さない人もいるかもしれません。でもその人は代わりに自分のやっていることをいろんな理由をつけて正当化してみたり、いろんな言い訳を並べてみたり、他の誰かに責任をすりつけたりして、自分のやっている行いから人々の目をそらそうとしたりするわけです。もしくは罪をそのまま罪として認めようとせず、些細な小さな問題として話をすり替えようとするかもしれません。闇を愛している者たちは、自分の罪を愛している者たちは、その罪を手放したくないからこそ、その闇の中にとどまり続けようとするわけです。そしてそれゆえに闇を愛している者は光を憎むわけです。自分の汚い部分が明らかになる、自分の罪深いその部分が明らかになる、その光を遠ざけようとするわけです。自分の罪を見たくないものはイエス様を拒絶するわけです。誠の光である方が来られているにもかかわらず、自分たちの愛するものを間違っていると指摘されたくないからこそ、それをやめるようにと言われたくないからこそ、その光を、そのイエス様を自分のうちに全く望まないわけです。 それが闇の中を歩み続けている罪人の特徴でした。かつてスポルジョもこんな点に関してこんな言葉を残しています。皆さんレジュメに記しておきましたけれども、このように言われています。キリストを嫌う理由は罪を愛する心にあります。人がもし罪を抱きしめるのをやめるなら救い主を受け入れるでしょう。人々がキリストのもとに来ない理由は明白です。彼らは自分の罪を手放したくないのです。その罪のことで心を騒がせたり叱責されることを恐れているのです。罪を愛する者は同時に救い主を愛することはできません。どちらか一方を愛しもう一方を憎まなければならないのです。唯一の救い主である世の光を意図的に拒絶し、罪の闇、悲痛の闇、泣き叫び、歯ぎしりするような外の暗闇を選ぶことは恐ろしい選択なのですって。ちょっと考えてみてください。私たち自身の心は今何を愛しているでしょう。私たちの心は神様を愛し同時に罪を愛すようなことは絶対にできません。だとすれば私たち光を愛しているでしょうか、それとも闇を愛しているでしょうか。滅びへと至るその暗闇から離れて光へと招いてくださっているような、そんな唯一の救い主イエス様を拒んでいたりしないでしょうか。裁きのみが値するようなそのものに対して最も必要な助けを、最も必要な贈り物というものを与えてくださったその方を拒んで、それ以外の別のものにずっと心を奪われ続けてはいないでしょうか。自分の罪を愛していつまでもそれを手放そうとしない人がもしいるのであれば、今日の御言葉の教えによく耳を傾けてください。そしてぜひ知ってください。手放したくないと思っているそのあなたの持っているどんな罪よりも神様は素晴らしい贈り物を与えてくださいました。あなたが何よりも大切だと思っているそのものよりも愛の神様はご自身の独り子をそんな私たちのために使わして、その命を捧げることによって救いの道を備えてくださいました。だからそんなお方を知らないと拒まないでください。この方を拒んで何も問題ないとそのようには思わないでください。そんな神様の憐れみを今求めて、御子を憎むのではなくて、御子を拒絶するのではなくて、その御子を心から信じ受け入れてください。拒むということ、それが一つ目の応答でした。そしてもう一つ別の応答がありました。それが贈り物を受け入れるということです。二つ目の応答は贈り物を受け入れるということです。最後、21節見てくださると、21節にこんなふうに書いていました。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるって。読んだ瞬間に皆さん気づいたと思います。さっきの応答と全く正反対のものがここには記されていました。罪人は闇を愛して光のもとには決して近寄ろうとはしませんでした。でも誠の光であるイエス様を愛している者は、この方を受け入れた者はどんな時もこの方のもとに来ようとするわけです。光であるその方のもとに来ようって、本当に救われた者は光を避けようとするのではありません。光をいつも求めて光と共に歩んでいこうとするわけです。そして考えてみてください。信仰によって恵みによって救われた者もその後全く罪を犯さないなんてことはありません。救われたその瞬間、その人のうちから汚れや罪というもの、悪というものが全てなくなってしまうものでもありません。残念ながら私たちのうちにはまだ罪の性質というものは残っています。私たちのうちには そういう汚いそのようなものがまだ残っています。それゆえに光が私たちのうちを明るく照らすその時、私たちは自分の罪深さというものを目の当たりにするわけです。いや、もっと言えば皆さん、私たちが光であるこのイエス様と共に日々を歩み続けていこうとするのであれば、私たちは日々自分自身の罪深さというものを見るようになっていきます。光であるお方に私たちが近づいていけば近づいていくほど、影が皆さん濃くなっていくように、私たちの内にある罪深さというものははっきりと見えるようになっていきます。そしてその罪深さを私たちが見れば見るほどどうなります？その罪深さは私たちにひどい痛みや恥ずかしさというものをもたらすかもしれません。自分自身の汚さというものを、それと向き合うのに私たちは大きな犠牲や痛みというものを問われるかもしれません。でも救われた者は、光と共に歩みたいとそう願う者は、そうやって自分のうちの暗さが見えたその時に、それに蓋をするのでありません。そこから逃げようとするのでもありません。代わりに自分を罪の裁きから救ってくださったそのキリストのもとに助けを求めていって、どんな時もキリストと共に歩み続けていこうとするわけです。私も多分皆さんも同じです。日々の歩みの生活の中にあって、自分自身の罪深さを見たくないと思うことだってあるでしょう。自分の汚さというものに触れたくないと思うことだってあるでしょう。でもそれでも皆さん、神様がどれほど大きな犠牲的な愛を示してくださったのかを覚えて、自分を変えることのできるそんなキリストの力というものに心を止めるその時、私たちはもう自分のうちには主を悲しませるどんな暗闇も持っていたくないって、光であるそのイエス様、その方を悲しませるようなそのようなものをもう隠していたくないって、どんどん自分自身の罪深さは見えてくるけれども、そのようなものを蓋にするのではなくて、この方が光であるイエス様が喜ばれるものとして、そのようなものを心から悔い改めて憐れみを求めて日々歩み続けていきたいって、そうやって闇の中に隠れるのではなく、その闇を照らしてくれるその助けである光を求めて歩み続けていこうとするわけです。そして皆さん、この歩みは私たち自身の力でできるものではありません。この歩みというのは、皆さん、私たち自身が何か賞賛を受けるためにやるのでもありません。21節もう一度見ていただいて、皆さん、21節最後何て書いてました？真理を行う者たちは光の方にやってきます。でも何のためにやってくるんでしょう？最後こう書いてましたよね。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるって。自分自身の罪深さを知っていく者は、自分のうちでは自分の力ではその罪深さを打ち勝てないということを知り続けていくわけです。いつも自分のうちに神様の憐れみが必要なんだということを、神様の助けが必要なんだということを知り続けていくわけです。そして神様に助けを求めて歩み続けていくその時、神様がその人を変えてくださるからこそ、その称賛というのは常に神様のもとに行くわけです。私たちが成したのではなく、光の方に来た時に全てのことが神にあってなされたんだということを、私たちは神に感謝するようになるわけです。それが皆さん、私たちの信仰生活でした。私たちニコデモのところでも見ました。私たちが新しく生まれることができるのも、どうやってできました？私たちの賢さや知恵ではなく、ただ死んでいたものに命を与えることのできるその神様の奇跡の力によるものでした。真理を行う者として救われた者、新しく生まれた者として歩んでいくその歩みも、皆さん、私たちの力で成していくのではありません。私たちは神様の恵みの力により頼んで歩んでいこうとするわけです。だからこそ、救いを覚えるときに、私たちのうちに誇ることができるものは何一つとしてありませんでした。 ただ誇りとすることがあるのであれば、私たちは私たちのために十字架にかかってくださり、こんな弱く愚かな私たちのうちに働いて変えることのできる、そんな世を救うために来てくださった御子を誇りとし続けるわけです。そのことを覚えるのであれば、皆さん今一度一緒に考えてみてください。もし私たちが普段の生活の中にあって、光というものが働いて私たちのうちを照らして、私たちのうちにある罪というものを明らかにするのであれば、どのように私たちはそれに応答していくでしょう。自分のうちに汚い部分を見たその時、私たちはそれにどのように向き合おうとするでしょう。隠そうとするでしょうか。見なかったことにするでしょうか。言い訳したり妥協したりするでしょうか。まるで大好きなおもちゃを絶対に手放したくないと言っているような子供のように、自分の愛しているその罪というものを持ち続けようとするでしょうか。それともそれを手放して光でありイエス様のもとに来ようとするでしょうか。どうでしょう。私たち日々の生活の中にあって、御言葉を読んだり祈ったり、また誰かといろんな会話をしているその中にあって、心が責められて自分自身が見なければならない、そのような真理というものを神様が示してくださったとすれば、自分が向き合わなければならないその神様に喜ばれない罪が見えたとしたら、それにどのようにして向き合おうとするでしょう。その見せられている真理を拒むでしょうか。見たくないものとして蓋するでしょうか。それとも光であるキリストにいつも立ち返ろうとするでしょうか。自分ではどうすることもできないことを知っているからこそ、憐れみを求めて主の助けを求め続けようとするでしょうか。神様の許し、キリストの愛というものを私たち知ったからこそ、それに心から感謝するからこそ、その罪や問題、そういったものから離れて神様が喜ばれるものとして歩んでいこうとするでしょうか。皆さん、私たちは失敗はします。いろんな点で弱さもあります。でも皆さん、私たちには希望があります。誠の光はこの世に来ました。この方に私たちは助けを求めて歩み続けることができるということです。清さを追い求めていくその過程にはいろんな犠牲というものが伴います。だって思いません、皆さん。私たちが脱ぎ捨てなければならないと言われているその罪というのは、私たちがかつてどうでもいいと思っていたものではありません。私たちが犠牲を払って心の底から愛していたものでした。そしてそんな罪というものを、私たちが心から悔い改めて古い自分を脱ぎ捨てて歩んでいこうとするのであれば、そこには大きな戦いが、苦闘があったりするわけです。だから容易なものでは確かにありません。でもだからこそ、私たちにとって大切なのは、いつも私たちの助け主である方に戻ることです。私たちにとって大切なのは、皆さん、与えられた愛の贈り物というものがいかに素晴らしいものであったのかということを思い出し続けることです。私たちが新しく作り変えられたものとして歩んでいくことができるというのは、罪と戦いながら清さを求めて歩んでいくことができるというのは当たり前のことではありません。神様が成してくださった愛の御業のゆえでした。だから神様が示してくださったその愛の偉大さというものを心に覚え続けることです。最後に、そんな神様の愛について一つの聖書の物語の本の中にこんな話がありました。自分自身も読んでいて励まされたので、皆さんにもと思って記していますけれども、最後にそこを読んで、神様の示して、イエス様の示してくださった愛というものを心に留めたいと思います。こんなふうに 記されています。お前は王様なのかとローマの兵士たちはあざけりました。ならば冠と衣が必要だ。彼らはイエスに茨でできた冠を与え、紫の衣を着せました。そしてひざまずいたふりをして、陛下と言いました。それからイエスを鞭で打ち、唾を吐きかけました。彼らは理解していませんでした。イエスが命の君であり、天と地の王であり、彼らを救うために来られた方であることを。兵士たちはイエスに私たちの王という札を作り、それを木の十字架に釘付けにしました。そして町の外れの丘へと向かいました。イエスはその十字架を背負って歩きました。イエスは一度も悪いことをしたことがありませんでした。それなのに彼らは犯罪者を処刑する手段で殺そうとしていました。兵士が十字架に釘付けにした後、イエスは息も絶え絶えにこう言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていません。お前は私たちを救うために来たというのかと人々は叫びました。自分すら救えないくせに。しかし彼らは間違っていました。イエスは自分自身を救うことができたのです。もしイエスが呼べば、天使の軍勢が彼のもとへ飛んできたでしょう。もし本当に神の子なら、その十字架から降りてこられるだろうと彼らは言いました。そして確かにその通りでした。イエスは十字架から降りることができたのです。実際には一言で全てを止めることもできました。あの少女を癒した時のように、嵐を沈めた時のように、5000人を食べさせた時のように。しかしイエスはそこにとどまりました。彼らは分かっていなかったのです。イエスを十字架にとどめたのは釘ではありませんでした。それは愛だったのです。一言最後に乗ります。憐れみ深い愛である父なる神様、私たちはあなたのことを心から愛しています。私たちがあなたを愛したからではありません。あなたが私たちをまず愛し、私たちのためにご自身の一人子を世を救う、その救い主として与えてくださいました。そしてこの方が私たちの代わりに十字架にかかってくださり、その尊い犠牲を通して私たちに救いの道を備えてくださいました。どれをとっても神様、私たちに与えしたものはありません。ただ神様、あなたの恵みの御業が、愛の御業がそれを成してくださったことを今一度覚えて、心から感謝いたします。どうか神様、この中にまだこの主の愛を、この最高の愛の賜物、贈り物を知っていてなお、聞いていてなお、堅くなにこれを拒んでいる者がいるのであれば、どうかその心にあなたが働いてくださいますように。いろんなものを固く握りしめているのかもしれません。でもそれ以上に何よりも必要で、何よりも最高の喜びであるその救い主イエスキリストを自分のこととして信じ受け入れることができるように、どうか神様、その心にあなたが働いてくださいますように。またこの主の素晴らしさを知っている私たち一人一人、どうか神様、あなたがますますこの主の愛の素晴らしさを覚え続けることができますように。私たちのうちにはまだまだ数えきれないほどの罪が、汚さがあります。でもそれを知っていてなお、あなたが救ってくださり、その罪をもう罪に定めないと、そう約束もしてくださいました。どれほど大きな恵みを私たちは受けたんでしょう。どうか日々感謝を持って、この素晴らしい約束を喜びながら歩み続けていくことができますように。神様、あなたを救い主を愛する者として、私たちがますます日々成長し歩み続けられますように、そしてその歩みを通してあなたの素晴らしさをますます明かししていくことができますように。今日のこの御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。